大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週も先週に引き続き、京都出町のエスノグラフィー店の間の小世界という本を、制度社から出したばかりになります。研究者でもあり、企画やキュレーションもしてます有馬恵子さんに来てもらってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週も、話の続きをしたいと思いますけど、ちょっと先週聞いてなかった人のためにまとめをしちゃうと、これ制度社から7月
そうですね、
頭に出た本で450ページ超えのすごい分厚い本なんですけど、これおしゃれな、
あ、
なんていうの、すごく素敵なカバーですよね。
ですよね。
なんかこれ特殊な紙使ってますよね。
はい、
多分ね、
ちょっとこう透けるんですよね。
うんうん、
それでこう縦糸とこう横糸が少しこう見えるような形で、は
いはい、なんかね、縫い合わされてるような感じの、
そうそう、あの想定家のね、あの佐野優也さんが選んでくださったんですけれど、うん、店がね、人がこう重なり合うような、はいはい、まあ、そういうイメージでこの紙をね選んでくださったということで、ね、
すごいおしゃれだ。しかもこれ、このなんていうの、扉をさ、
はいはいはい、
剥がすとさ
そうそう、
あ、最近気づいたんですけど、中にこれ豆、
ああ、よく、
コーヒー豆、はい、大豆かな、
はい、そうなんです。これ多分誰もねわからないと思うんですけど、なんか私この本書いてるとき、こうすごくこう小さな世界をだんだんこう見る、うんうんうん、本の最終版で、でこう豆というのを何かこう本のモチーフに入れられないかっていう話を、はい、
まあ、乾物屋さんも出てくるし、コーヒー屋さんも出てきますしね。
そうそう、はい、すごく手のひらに乗るサイズのものとして、うんうん、あのちょっとね、ぐちゅぐちゅってこう点が書かれてるの、これ豆なんです
ね。はいはい、
はい、
しかもこれシルバーでね、色がね、
そうそう、かっこいいですよね。
かっこいいなと思いましたけど、この本の帯のところに、
はい、
文化人類学者の小川さやかさんが、
はいはい、
小川さやかさんってアフリカの研究とかしてる方ですよね。
はい、そうです。
面白い。
はい、私の指導教員だったんです。
そうなんですね。
はい。
その小川さやかさんが文章を寄せてるんで、これ本の紹介にちょうどいい文章かなと思って、ちょっと読ませてもらいますね。
はい、
街の隙間で展開するもののやりとりと、そこで紡がれる儀礼、カッコアートって書いてあります。バラバラの点に過ぎない小さな営みが響き合い、しぶとく再生していく独自の小世界。大胆かつ繊細に描き出された、多性的な街の姿は見慣れた都市の風景を一変させるって書いてあるんですけども、
はい、
まさにその通りかな。なんかすごい細かい小さなエピソードがいっぱいこの本には出てくるんですけど、歴史とともにね、
はい、
その細かいエピソードが多性的って書き方してましたけども、ポリフォニーというか、
はい、そうです ね、
なんか全然違う、はい、音楽でいうと全然違う和音がいくつも重なって全く別の和音になっていくみたいな。
そうですね。
なんか独特の作りをされてる本で、
はい、
それがすごく僕は面白く読ませてもらいました。
はい。
はい。先週ちらっと話したんですけど、今週特に聞きたいのはアートについてなんですけども、
はい、
この本ではアート、大文字でアートって書いてあるのは、まあ、いわゆる芸術のこと。
はい、そうですね。
美術作品とかのアートなんだけど、はい、小文字でアートって書いてある方のアートの話がいっぱい出てきてて、
はいはい、
そこの使い分けというか、もっと言っちゃうと使い分けてるのに、実はそれが、なんていうのかな、両方に滲み出てるような感じで、
ええ、
書かれてるのが僕すごく面白いと思ったんですけど、これ、ラジオ聞いてる人にこのニュアンス伝わるとすごくいいなと思うんですけど、要は、いわゆる芸術作品のことを論じるアート論みたいなものじゃなくて、すごく日常的ないろいろな、商店の営みとか、そういうものを書いていくことが、
はい、
僕から見ると芸術論になってるというか、
音
楽論になってるように見える本で、は
い、
それがすごく面白くて、で、今日質問したいなと思ったのは、
はいはい、
この本でまず大文字のアートと小文字のアートってこう分けながら書いている、てるじゃないですか。はいはい、で、どっちかというと、大文字のアートのことをそんな書いてなくて、
はい、
小文字のアートのことに焦点当てながら書いてるんですけど、はい、その辺の有馬さんの動機というか。
おー、動機ですか。
そこすごく聞きたかったですね。
はい、はい、はい。そうですね、まあ、先週ちょっと話しましたけど、こう仕事としては私実はその大文字のアート に関わることがこれまで。
そうですよね。
そうなんです。
僕とも仕事したりしましたけど、はい、札幌国際芸術祭でコレクティブやったりとか。
そうですね。はい、あと、2023にアートマイバシという、現代美術館での、
はい、はい。
お仕事とかも。
キュレーターしてらっしゃったんですよね。そうですね。
はい。ちょうどこの研究の、はい、やってる最中に1年間。
被ってた？
重なってました、うんうん。で、そうなんですよね。で、私はどちらもこうずっと行き来して、で、うん、研究としてはずっと街を見ていた。で、仕事としてはどちらかというと、芸術作品は使ってきた。うんうん、で、やっぱ両方の世界をこう行き来しながら、こう、見てきたっていう、まあそういう背景があります。
うん、
で、ただ、まあ、大友さんの仕事もそうでしたけれど、まあ特にこう2000年代、仕事というのは、こう、街の中に、こう、様々な、こう、芸術、アートワーク、
うん、
あるいはこう、プロジェクトが、こう、出ていった時代。
そうですね。
ですよね。
芸術祭が日本中で。
はい、日本中で。
2000年代からかな。展開された時に、どこの芸術祭も、ただいい作品を持ってくるってだけじゃなくて、はい、街中とどう付き合いするか。
そうですね。
街中でどう展開するかが大きなテーマになってましたよね。
はい。そうですね。はい。で、私もまさにその中で仕事をさせてもらっていて、
うん、
で、ただ、私はどうしてもこう、どちらかというと、こう、芸術作品側から街に接する仕事の上で、ただずっと街のことをもっと捉え、街側から見たいなっていう気持ちがどんどん高まっていった。
うんうん、
どうして、その街は、その、プログラムを何か作ろうとしてるわけではないのに、結果的にそこで行われているものはまさに、私たちがその、アートワークとして、あるいはアートプロジェクトとしてやっているような営みに限りなく近いものが、たくさんあった。うん、
街の中に。
街の中に。
はいはい。
で、それに、最初に気づいたのは、那覇市の境町市場というところだったんですけれども、うんうん、まあ、後藤さんといったアンサンブルザアジアで見た東南アジアの中でも、
うん、
こう、街中で、例えば、いろんな場所で、タクシー運転手をしながら、すごい、こう、演奏家の方がね、インドネシアにはいらっしゃいましたし、
うんうん、
まあ、ミャンマーなんかでも、こう、夜な夜な道を封鎖して、すごく大きな、フェスティバルをされていたりとか、はいはい、そういうことにずっと接している中で、
うん、
こうどんどんこう街で行われている、
うん、
まあ、私たちがから見ると、これはこう、アートワークとしてやってることとの手法、結果的にはすごく似ている、
うん、
そこにこう、境界がどこにあるのかが、ちょっとやっぱ、わからないようなものがたくさんあったなというふうに今思い返した思うんですよね。うんうん、で、街の側からの視点としてそれを捉えてみたいというのが、まあ、この研究に、うんうん、を始めたきっかけでもあったということだったんです。
うんうん、僕の方も随分街中に出るプロジェクトっていうのをやってきたんですけど、
はい、
それはすごく面白いし、成果もいっぱいあったんだけど、ちょっと時々、んって思うことがあったのは、
はい、
要は、アーティストの側が、例えばある街に行って何かやるときに、そこの街ともともと何の縁もないのに、
はい、
そのプロジェクトをやってくれって言われたんで、
あ、はい、
そこの街の歴史を調べて、
あ、はい、
それで街の中でやれるものを探していくっていうような、
はいはい、
場面に何度か出くわすと、
そうですね、はい、
ちょっと違和感感じるんですね。お前作品作りたいからこの街の歴史調べてるわけっていう、なんか順序が違わないっていう。で、それ全然悪くことじゃないんだけど、
はいはい、
例えばある街に本当は縁のなかったアーティストがそこに関わって一緒にやるっていうのは決して悪いことじゃないんだけど、
はい、
ただ僕はちょっとそこにすごく引っかかるとこがあって、で、同時期に震災後福島でいろいろプロジェクトやってるときに、はい、アートプロジェクトっていうよりはむしろ盆踊りやったりとか、
はいはい、
街中でそういうのをやっていく中で、自分の考え方が結構変わってったというか、
はい、
街との付き合い方がね、お祭り、福島のお祭りを一緒に作ったりとかしていく中で変わっていく中で、まさに今有馬さんが言ってたように、アートの側から、なんか作るじゃなくて、街の側でなんかやるっていうことが増えていくと、
はい、
やっぱりそっちからの視点ないじゃんっていうのはすごく感じてたんですよね。
そうですね、うん。やっぱりこう、アート側という言い方がいいかわからないんですけど、うんうん、こう街とかその街の人というのは、こう、 まあ言い方がいいか分からない素人、
うん、
だからその人たちにアーティスト側から何かを提供するというか、そういう図式になってしまうじゃないですか。
それがものすごく嫌で、そうですね、私そんなつもりもないし、はいはい、うん、
だけど本当は彼らはものすごい技芸をたくさん持っていて、
そうなんですよね、うん、
で、やっぱそこをやっぱり見れないというジレンマは私にもずっとあった、
うんうんうんうん、
で、私はやっぱり彼らが扱っているもの、
うん、
例えば乾物だったり呉服だったり、うんうんうん、まあ喫茶店でもそうなんですけど、うんうん、そのものに注目すると、うん、そこにものを扱うためのやっぱり技芸、技、
うん、
スキルがある、
うんうん、
でそのスキルこそがやっぱり、ま、あの街に染み出して街を作るものでもあるし、まあ、彼らの店を成り立たせる、うん、ているものでもあるというような視点を、ね、あのこの本では書いたつもりなんですね、は
いはい、そこすごい面白くて、ね、この中で You&Me っていう喫茶店が出てくるんだけど、はい、すごく面白いのはその喫茶店やってる人は若い人で、実は喫茶店経験がないっていう衝撃ですよ。
あ、でもそういうことはほとんどです。
うん、なんだよね、はいはい、でそのU&Me で出している、なんだっけ、ソーダ。
はいはい、クリームソーダとか。
クリームソーダ。はい、で、僕らの時代、世代にとってはもう子供の頃、喫茶店でそれが出ると最高に嬉しいものだったのに、はい、その U&Me のお店の人、やっている人にとっては、それはアニメの中に出てきた、
ね、
経験したことのない、ノスタルジー。
そうです、そうです。
なんだっていう。で、だけどそれを出すことによって、そこにお客さんが集まってくるっていうのと、はい、それを、で、それは、この本ではアートっていう言葉を、技芸とも訳してるけども、通力。
はい、力。はい。
通る力の通力。はいはい、それはもともと英語の翻訳から、
はい、そうですね。
訳し方から来てて、はい、その通力って実はその、何？クリームソーダ。
はい。
クリームソーダが通力になってるというか。
まあまあ、そうですね。まあ、極論で言うとそうですね。
うん、はい、で、アートも同じだと思うんですよね。
はいはい。
アートだって通力で、はい、例えば俺ノイズをやってるわけだけど、キャーってやってるのを、
はい、
あんなんただのノイズですよ。それを、
はい、
それで感動する人が出るっていうのは、
はい、
普段、例えば工事現場で出てるノイズと何が違うのかというと、はい、音の成分は一緒でもいいんだよね。はいはい、だけどそれを、感動させるものにどう持っていくかっていうのが僕らの商売で、で、その U&Me のクリームソーダがまさにそれに思えた。
あ、
だけど、クリームソーダ、しかもそのクリームソーダは、そのお店の人にとっては、実際に子供の頃経験したもんじゃなくて、アニメから知って、それで、そういう、架空の懐かしさ。
そうです、そうです。
何重にも、だから芸術、アート的というか。
ありがとうございます。
すごくそこ面白かったですね。は
い、
うん、
面白いんですよね。彼女たち、まあ、20代で喫茶店を始めたんですけれど、うん、彼女が始めて、うん、もちろんクリームソーダの経験もなければ、喫茶店自体の経験もないんですよね。
う
ん、も
う、そう書いてありましたね。
そう、街に喫茶店がやっぱりなくなっていく時代にやっぱり生まれている。うんうん、で、そうするとやっぱりこう、いろんなアニメだったり、いろんなものから、こう、街の喫茶店っていう、彼女たちのこう、一つのこう、イメージがあって、
ね、
うん、で、お店の人もそうだし、そこに来る若いお客さんも、
うん、
まあ、そうなんですよ、
うんうん。
それを共有し合う。
うん、
ただもちろん、大友さんみたいに、もちろん昔から知ってる人っていうのもそこには、もちろん。
来てるんですね。
もちろん来ます、
うん。
で、そういう形でこう、なんていうのかな。クリームソーダだったり、喫茶店というものが、こう、人をつなぐ場にもなるし、うんうん、で、それが、まあ、平たく言えばそういうことなんですけれど、
うん、
だけどやっぱそこで行われてる営みの中に何があるのかっていうことを細かく見ていくというのが、まあ、この本で書いたことを、ね。
さらにさ、はい、そのクリームソーダ屋さんというか、喫茶店にはサイドストーリーというか、
あ、はい、
なんていうの？面白いヒストリーがあって、かつてその人が喫茶店始めるずっと前、はい、
そうそうそう、
前の前の代くらいの喫茶店で、
はいはい、
それが在日の人たちのコミュニティの場にもなってて、
はい、そうなんです。
それって土地の持つ通力じゃないですか。
そうそうそう。ああ、いい言葉です。
いや、俺感動的な話ですよ、あれ。
ありがとうございます。いや、私もあれは本当に偶然知ったんですけれど。
本人もだってここ昔の昔は喫茶店だって言ったって知らずに喫茶店やったんですよね。
そうです。自分、 で、ゆみさん、喫茶店やっているゆみさんというのは、うん、まあ、鹿児島から上京してきて、うん、で、最初スーパーで就職をして、うん、で、まあ、1年ぐらいで辞めてしまい、まあ、自分の居場所として何かやりたいということで、うん、まあ、自分が借りられる、うん、まあ、予算と、うん、まあ、その予算に見合った場所というのが、うん、またまたま出町からちょっと離れた、出町でもね、やっぱりこう、駅の近くとかだと、やっぱりそこそこ家賃も高いので、まあ、少し離れた場所の住宅街の中に、
はいはい、
喫茶店を借りるんですよね。うん、で、その大家さんがすごく親切だったっていう理由も一つあって、うん、で、やっぱり20代で何ができるんだって言って、やっぱ断られてしまうってことがね。ね、
なんかサイドストーリーで、はい、まあ、差別もあり、
はい、
若い女性に対する差別もあって、はい、なかなか借りれなかったのを貸してくれたのが。
はい、そうなんですよ。そしたらそこの大家さん実は、もともとそこで喫茶店なさっていたって、
ね、
そこが、様々な、こう、無人島といって、
無人島って何ですか？
ですね、少額のお金を、
ああ、
はい、
こう、
はい。
はいはいはい。近所の人たちで、少額のお金出し合って困った人に、
はい、
とか、お葬式の時にそれを使うってやつですよね。はいはい、それがまだ残ってる。
はい、まあもちろん、
当時はってことね。
当時あって、うん、で、その地域、まああとはその在日のコミュニティの、
はいはいはい、
人たちの集まる場所だった。うん、で、女性がやっぱりそこも一人で運営し、経営されていて、うん、で、それを別に引き継いだわけじゃないんですけど、偶然入ったゆみさんも、やっぱり同じように、
うん、
まあ、同じという言い方がいいかどうかわからないんですけれども、うんうん、まあ、一人で自分ができる範囲で、喫茶店をそこでやるという。ね、
しかもその喫茶店の中にシェアスペース作って、
そう、そうなんですよ。
っていうのが今っぽいなと思うんだけど。
はい、カウンターの上とか、うん、壁を貸すんですよね。
ね、最近そういうの増えましたよね。
あ、そうですか。
いろんなとこで、はい、喫茶店の一角が本屋になってて、本棚貸すみたいなの、
は
い、
そうそうそう、
地方に行くとよくあるそれ。
やっぱりその一人で何かをやりたいってなった時に、うん、どうやるかというと、やっぱ最初はそういう誰かの店の店先で何かをやる。
うんうん、
で、その店の人とその借りる人とが関係性を持って何かを始めるっていうようなこと。
ですよね。
はい。
なんか、この本の、京都で街のエスノグラフィーの本の大きなテーマは、隙間？
あ、はい。
街中の、にできちゃった隙間。要するに、景気が悪くてできた隙間もあるし、そういう隙間の中に、いろんな若い人たちが、
そうです
ね。入り込んで、次のことをやり出してるっていうのが一つ大きな、
はい。
話としてあって、今日はそんな詳しくできないけど、焼き芋屋さんの、何、喫茶店の軒先を借りた焼き芋屋さんの話とか、はい、あと、その今言った喫茶店の中の一角に、
そうですね。
お店出すとか、あとなんだっけ、スーパーの軒先の、
はい、
コーヒーショップ。
スーパーの倉庫の軒先で、路上のコーヒー屋さんをやるとかですね。
じゃあこれから、商売始めたいけどお金ないっていう人は参考にするとい、
はい、
そういう本ではないんだけども。
そういう本ではないですけど、
うん、
ただその背景にはやっぱり街がどんどんスポンジ化していく。
うん、
で、スポンジ化っていうのは、その、街にこう穴が開いていく。
まあ、あれだね、人口減少とか、はい、不景気とかいろいろあって。
そうですね。
はい。
まあ、ただそれ、隙間とか店の間というようなところというのが、うん、逆にその空気口みたいな形になって、こう新しい人だったりを引きつけるっていうことにもやっぱりなっていくと思うんですよね。うん、
で、そうだよね。はい。はい、
で、そうすると、こう、物が交換されたり、そこで、まあ、アートが生み出されたりっていうようなことがあって、うんうん、まあそういう営みというものがあるということなのかな、
はいはい、なんかさ、めちゃくちゃ景気のいい場所、
はい、
例えば市場河原町に店出すとかさ、
はい、
ものすごいお金ないと無理じゃないですか、
はいはいはいはい、
経験とお金がないと。だけどそういうさ、空き家があるとことか隙間があるとこだと、情熱とかお願いとか
そう
すれば
元気に挨拶をするとか、
うん、あ、それ書いてあったね、
はい、
自転車屋さんのところかな、
そうですそうです、
この人なら貸してもいいかって思える人、はい、で、そういう人がやるとうまくいくんだよね、またね。
そうですね。
ちょっと面白かったのはもう一つは、その、さっき言った You and Me の人は、高校出て、
はい、
自分の居場所として喫茶店をとにかく作りたいって強い、はいはいはい、
そうですね。
切羽詰まったとも言えるような、はい、それでが成功してるのに対して、理念系って書いてたかな。
ああ、理念系、はい。
要するに、割と学歴とかがあって、
はい、
理念的にこういうのをやりたいっていう人が、やってるお店っていうのもあって、
はい、
それはそれで、なんていうのかな、 要するに社会的な意義を見出してって、 そうですね、その二つがすごく違うものなんだけど、ただいろいろ共通点もあってっていうのもすごく面白かったし、今のリアリティですよね、
はい、
実際ミュージシャンとか見てても、
あ、
理念系もいるし、そうじゃない、あの
切羽詰まった、うん、そうですね、やっぱり街という単位から見ていくと、そういうものっていうのは重なり合っている、隣同士になったりとか、うんうん、あとはこうそれこそフェスティバル的なもの、
あ、はいはい、これでも出てくるね、お店のフェス、
小さいフェス、小さいお店が集まる年に一回のこう、うん、フェス的なものとかがやっぱりあの京都にはある、
うんうん、
でそういうところでこうみんなが一堂に会すっていうようなことを繰り返していくっていうこともやっぱりあります。
うんうん、そう、それがなんていうの、あのこの本でいうポリフォニーというか、
そうですね。
全然違う人たちだし、普段一緒に何かやってるわけじゃないんだけど、一緒に響き合うことで。街が作られていくっていう。
そうですね。
ね、やっぱ京都だからできんのかな、羨ましい。
どうかな。
福島もそういうのなんないかな、なってるような気もするんだけどね、一部。
はい、あると思う。
隙間に若い子が入り込んでいっぱいお店ができたりしてるから、はいはい、そういうのすごい応援したいなと思うんですけど。
はい、やっぱりそういう時にこう、老舗のお店もあって、うん、で、若い人の店でもあってっていう。
そうだね、その、
ま、そうですね、
その関係性が。
そうそう。
そう、だから、なんだろうな。俺ね、そのもの、それそのものがもうアートというか音楽の世界と本当に同じように思えて。
はい、やっぱり彼らそれぞれのリズムがあって、
うん、
まあパルスがある、
はい。
それがやっぱりこう絡まり合うっていうことによって、こうポリフォニックにこう響き合う、
うんうん。
で、やっぱそれはさっきおっしゃった、四条河原町では ないんですよね。ちょっとこう。
四条河原町だときっとね、
隙間が
すごいお金のある大手の企業しか出てこない。
そうそうそう。うん、だから隙間が空いた、
うん、
その空いていくこう今の時代のこうリアルな町というところで、そういう営みがあるっていうことは、うん、まあこれ京都だからという見方もできるけれど、でも実は。
でも他の町でも、
はい、
地方の町とかね、
はい、
俺の、あの、故郷の福島もそうだし、なんか今度有馬さん青森でもお話しするって聞きましたけど、なんかそういうのが、で、どこの都市もそうなんだけども、そのシャッター商店街化してるところでも必ずそこなんとかしようとしてる人たちがいるんですよね。
はいはい、
この間伊那に行ったらやっぱ伊那もそんなところがあって、
あ、そうですか、
はい。だからそういう人たちにとってはこの京都出町のエスノグラフィーって本はすごく、
はい、
なんだろう、そのために書いた本じゃないと思うんですけど。
はいはい。やっぱりこう、アーティストの人たちもやっぱりこう、自分たちの場所をやっぱ見つけていくっていうことを、
うん、
やっぱりそれでいい場所を作っていく、発表する場所を作っていくっていうことを、うんうん、やっぱりすごくリアルにやっている。
なるほど。
で、まあさっきの最初の話に戻ると、はい、やっぱりこう店の営み、彼らが切実に自分たちの生きる場所、うん、居場所を探して、仕事場として開拓していくっていう話と、
うん、
まあちょっと今度の台湾のそのアブセントスペースなんかも、
うんうん、
まあ20代で彼らは、うん。で、あの、まあ大学を卒業して表現者として何かやっていくときに、やっぱ自分たちのリアルに活動する場所というものをこう探していく、
うん。なるほど。
その営みというのも限りなくやっぱり、今のリアルなこう世界の中で、はい、まあ、隣り合っている話ですよね、
うんうん、
はい、
俺ね、あとこの本ですごくちょっと打たれたのは、
はいはい、
多分障害持った人だよね、 D さんっていうのがこの、
はい、
話にそんなにいっぱい出てこないんだけども、
そうですね、
ちょっとね打たれる感じがあったんで、ちょっと先週と同じ感じで、
はい、
この D さんの話を朗読と、
はい、あ、はい、
ギターの演奏でちょっと今日の最後にやってみましょうかね。
ぜひやってみましょう。
はい。じゃあ、ちょっと用意しますね。
私も用意します。大丈夫かな？喋れるかな？はい、
あ、ごめんなさい。これでいいかな。じゃあお願いします。
はい。はい、彼は障害を持つ人のための作業所に通っていた。施設は新型コロナウイルスの感染拡大によって閉鎖された。昼間に過ごす時間を失ったためなのか、私は彼の姿をしばしば出町座のカフェで目にした。彼との言葉での意思疎通は難しかったが、お菓子を交換するなどのコミュニケーションによって顔見知りになっていった。今思い返すと、人に何かを差し出すというのが彼にとってのコミュニケーションの方法だった。手を差し出して、 小さな飴やお菓子をくれた。そんなある日、彼は自作したというアマビエのキーホルダーを見せてくれた。この時期、疫病退散の御利益があるとされるアマビエの絵は、あらゆる場所で目にしたが、彼のそれは透明なアクリルを切り出し、手書き絵でアマビエの絵を描き、細かく着彩した手の込んだものだった。コロナ禍が過ぎゆくのとともに、街で彼を見かけることはなくなった。いや、数度路上で会ったことがある。大きく前後に体を揺らしながら歩くその姿は、遠くからでもよく目立った。一度は乾物店にいた時にその前を通ったので、思わず店の中から、大ちゃんといつもの呼び名を呼んだ。周りの人たちは一瞬びっくりしたような顔をして私を見た。一度は寺町通りで、一度は増形通りで、前から彼が歩いてきた。大ちゃんと呼んだ。でも何を話すということもなかったのだ。元気？どうしてたの？と聞くことはできても、私は彼が何を話しているのか聞き取ることができなかった。アマビエの力とは、アマビエそのものにあるのではなく、普段は引き剥がされた人をこのようにしてつなぎ合わせる役割だったのかもしれないと、今になって思う。コロナが収束すると、アマビエも姿を消し、同時に彼と私を結びつけた力も失われていったようだった。それから気がつくともう2年以上彼の姿を見ていない。この本は章ごとに中心がずれ動いてゆく。各章は重なり合うことによって、結論として全体の中心がどこにあるのかをはっきりと示すことはできなくなっていった。極めつけは城岡田と大ちゃんの存在だ。彼らの登場によって、異なるテンポとリズムが重なり合うポリフォニーを、街として、街が生み出すアートとして、私は描くことになったのだった。そうすると響きはより複雑になり、一つの世界として描くことはできなくなる。だがその多性性こそが街の彼らの思想でありアートなのだ。様々なものが重なり合うことで響き合う。それは人が生きる鼓動そのものだ。小さな音はなかなか気がつくことができない。隙間があるからこそ、その鼓動は響き合い、聞くこともできる。
どうもありがとうございます。今、朗読してくれたのは、京都出町のエスノグラフィー、店の間の小世界、店の間のバザールワールドという本を、7月に刊行しました。キュレーターでもあり、企画者でもあり、社会学、文化人類学の研究者でもあります。有馬恵子さんに、今日は来ていただいて、いろいろお話を伺い、朗読もしてもらいました。2週に続けて、どうでした？
いやー、緊張しました。
なんか、はい、なんとなく高橋源一郎さんの番組をパクりながら、朗読でこうやって読むっていうのをやったんですけど、これね、なんか、すごい長い本なんで、なかなか2週くらいで、魅力をお伝えするのは難しいと思ったので、でもこの大ちゃん、D さんですね、
はい。
D さんのエピソードってなんか、読んだ後に、なんだろうな、この本のすごいメインの部分じゃないのに、はい、すごく残って、僕大ちゃん見たこともないんですけども、はいはい、 アマビエの写真は本の中に出てくるけどね、はいはい、見たことないんだけど、なんとか勝手にもう大ちゃんの姿が本物にあったら、
はい、
D さんの本物にあったらきっとあれこんな見た目だったんだと思うのかもしれないんだけど、それがすごく残ったんで、なんか最後にあえてここの部分を読んでもらったんですけどね、
はい、いやーよかったです、
うん、あのポッドキャスト版では、まあ本編ではまだちょっと話が少し、半端になっちゃったとこもあるので、ポッドキャスト版でもうちょっと、
はい。
この質問いろいろ聞いてもよろしいでしょうか。
はい。
今日は KBS のスタジオから有馬恵子さんをゲストにお迎えしました。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週、あ、そしてこの続きはポッドキャスト版でもお送りしたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版 with 京都出町のエスノグラフィーの著者であります有馬恵子さんと、お送りしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ということで、ね、この制度者から出たばかりの京都出町のエスノグラフィーの話をしましたけど、なんかこれあれでね、本当は荻上チキさんとかの番組に出たらいいんじゃないかなって、なんかジャムジャムラジオだと何人聞いてんだろうっていつも、
いやいやそんな、いや私本当に今回呼んでいただいてすごく嬉しかったんですよ。
いやいや、私のは何びっくりしたって、キュレーターで企画者の有馬さんがこんな研究室の間にかしてこんな本出したっていうのに驚きなのと同時に、なんだろうな、ずっとアートプロジェクト有馬さんもやってこられたし、はい、僕もいろんな地域でやってきてて、その中で感じる、なんていうのかな、
あ、
さっき本編でも言ったけど、うまく口には出せないんだけども、はいはい、これでいいのかなっていつも思う何かがあって、
はいはいはい、
それに見事に答えを出してるんじゃなくて、
はい、
そのことに正面から向かってる感じ。
ありがとうございます。
しかもそれアートの側じゃなくて、はい、きっとパンデミックで京都の地元を研究したから良かったんだと思うんだけど、はいはい、住んでる人の視点というか、
はいはい、
そこからそのことをちゃんと語ってるんで、だから俺地方でアートプロジェクトやったりする人はこれを教科書にするべきだって思うくらい、
ああそうですか、
うん、直接的にこうしろって書いてあるわけじゃないからなおさらいいと思うんですけども、
ありがとうございます。でもやっぱりこれ京都出町の町のことを書いた本なんですけど、
うん、
その背景には今おっしゃっていただいたようなことがやっぱ自分の中に強くあるから、
そうですよ、ね、
これだけ、うんうん、これだけ書いたんだと思うんですよね。
なのでだから俺も読んで、まあなるほどって、
はいはい、
結構さ難しいことも書いてあるじゃない、あんまり研究者じゃない俺が読むと、
いやいやいや、
哲学的な議論、なんだ、どこだっけな、ローティーさんって人とか、ギアーツさんって人の議論とか、一回読んだだけじゃ全然意味が分かんなかったんだけど。
そうですね。う
ん。ただ、初めて読む人で、あんまりこういう本読み慣れてない人は、そこ飛ばしてもいいと思う、俺。
いいと思います。
それ今言ったのは割と前半の方に出てくるんだけど、
はい。
それよりも、もう、いきなり3話の京都出町のエスノグラフィーってところから、
はい、はい。
読むと、それで元に戻ると、ああ、そういうことかって分かるような気もするし。
そうですね。
うん、
結構
全部を最初から読もうとすると、はいはい、ちょっと難しいから、
確かに、
うん、
おすすめなのは、まあ、プロローグを読んでいただいて、
はいはい、最初のね、
そうです
ね、
序章だけ、
あ、そうそう、プロローグ読んで、はい、
序章を読んで
第3部の、
そうですね、第3部、その前にインターミッションが入ってて、これ結構その前のまとめになってるので、うんうん、これ軽くその第2部をまとめているので、だいたいそれで読み飛ばして、はいはい、で第3部でも全然大丈夫だと思います。
で第3部読んでいくと、はい、先週も言ったもう衝撃的な女王方がそのうち出てくるので
大ちゃんとね、
大ちゃんと、そう、はい、ね、
そうですね。でさっき言ってくださった You and Me とかの話とかですね。
いや俺話なんだろうな、
はい、
日本って比較的他の国に比べると階級はないって言われてるけども、実は見えない階層みたいなものがあって、はいはい、You and Me と、それから自転車屋さんの M 字か、
はい、
との対比。
そうですね。
で、どっちが上とか下って書いてるんじゃなくて、はい、そこの対比がすごく面白いし、それ誰でも身に覚えがあることというか。
そうです
ね。うんうん。ああ、確かになっていう。で、その、なんだろう、自分の育ってきた環境とかによって見える世界が違う。
はい。
で、違うサバイバルの仕方するんだけど、結果的には同じ街の中で、
そうですね。
やっていく。
はい。
っていうのが、とっても面白い。で、これさ、 この本に出てくるそれぞれのお店の人たちってつながりあったりするんですか？
いえ、あるものもあるけど、ほとんどない。そういうつながりで書いてはいなくて。
ないですよね。だとすると、はい、この有馬さんが書かれた本を、それぞれの店の人が読んで、はい、初めて近所の人のことを知ったりもするかもしれないってことですよね。はいはい、なんか自分にしても自分の近所のお店どこまで知ってるかっていうと、
はいはい、
全部知ってるわけじゃないし、ミュージシャンの間でも、はい、すごい近いとこにいているのは知ってるけど、会ったことない人とかいっぱいいる。
そうですよね。
でもそれって仲悪いわけじゃなくて、なんて言うんだろう、はい。そういう縁がないというか。はい、
だし、やっぱある意味、こう、住み分けることも大事だと思います。
住み分けることによって、はい、うまくやってってんだよね。
そう、やっぱお互いの間に隙間があるからこそ、こう、お互いがやってることが街の中でこう、響き合って聞こえてくる。
はいはい、
で、それ全く同じだったり、こう、あまりこう、それがこう、固まりすぎていても、
うん、
それはこう響き合うことにはやっぱり
ならない、
なりにくいかもしれませんね。
まあそうだね。もの響きって振動だから、はい、物と物くっつけちゃうと振動が起こらないからね。はい、
だからやっぱり隙間、今の時代にこう様々な場所が空いていく、
うん、
でそのこともやっぱりこういう店の間というのが、うんうん、街の中でこう生き生きと、
うん、
彼らのこうなんて言うんでしょう、世界を紡ぐっていうところにすごくこう一役買ってるというか、そういうところをうまく利用するっていうことかなと思います。
うんうん。先週もちらっと言ったけど、僕らミュージシャンとかアーティストは不景気になるとチャンスじゃん。
はいはい。
なぜかといえば空き家がいっぱい出るから。
そうですよね。うん、
なんだろう。例えば、もちろん空き家が出たり、工場が撤退してしまうのはいいことじゃないかもしれないけど、そこの空いてる場所をもし有効利用させてもらえるなら、次のすごい面白いものを作れる可能性があって、
はい、
僕らにはそういう技芸があるんだけど
な。ありますね。
で、ヨーロッパだと、はい、アーティストとかがそういうところに入り込んでやれるって仕組みが割合すぐに、
はいはい、
ね、長年の努力の成果もあるんだけど、それで使わせてもらえたりするんだけど、日本の場合だとなかなかそうならないって思ってたんだけど、はい、この本読むとそうならないんじゃなくて、やってるじゃん、ちっちゃい範囲ではっていう。
そうです。ちっちゃい単位では、うん、こう自分たちの差配の中でうまくそれをやることは、うん、できる。
いや、それが人の営みってものなのかなっていうのをこれ読んでて、
はい、やっぱり現代的な店と街の作り方なのかなっていうふうにも思います。
うんうんうんうん。ねえ、なんか、そういうのも含めて、もうこれ徹底的な調査がやっぱり面白くてさ、
はい。
今たまたま開いたところで、新しく作った古い喫茶店っていうところの先のところで、はい、喫茶店の数は1981年がピークで、15万4630店日本にあったですね。
ああ、そうですね。そういう結構、こう統計の話もも
う出てくるんだけど、でも俺の実感としても、
はい、
80年代初頭には今より喫茶店がはるかにいっぱいあったような気がするっていうのと照らし合わせても、あ、そう、やっぱそうだよなとか、
はいはい、
そういうとこも面白かったですね。
喫茶店もそうだし、自転車の話とかもね、結構掘り下げていくと面白くて、ね、
なんかそれだけで一冊できそうなくらいの分量。
そうですね、結構、あと呉服の話なんかもすごく細かく、はいはい、こう統計のこととかも書いていたりとか、
うんうんうん、
結構、なんかね、いろんな話が入ってます。
うんうんうんうん。そうそう、これも、あれだ、こう、わざわざ線が引いている。
はい、
仕事の原動力となるのは、職人気質がもたらすアートをそれ自体のためにやり遂げたいとする願望にも支えられている。
はいはい。
これちょっとわかりにくい文章だと思うんだけど、僕の解釈だと、音楽家としてね、音楽家の仕事の原動力となるのは、音楽を売って稼ぐってことよりも、音楽それ自体を作ることの喜びなんだよね。
はい、
で、多分それは音楽家だけじゃなくて、この研究で、あらゆるお店においてそれがあるっていうことでしょ。
そうだと思います。はい。
で、例えば自転車屋さんだと、その自転車を、レンタル自転車屋さんなんだよね。で、ママチャリを、壊れたママチャリをちゃんと丁寧に修理しながら20年も使うみたいな技術
で、
で、それはすごいことで、
はい、
その技芸に支えられてるってことですよね。
そうなんですよね。ママチャリのその何か技術ってもともとあるわけじゃなくて、彼らが やっぱりこう、ママチャリに向き合う中で、こう、生まれていくもの。
ママチャリそのものはさ、もう、はっきり言って使い捨てて作られてない自転車なんだよね。
むしろその象徴という、象徴的なものとして扱われる。
うんうん、修理してずっと使うっていうよりは、はいはい、そうそう、それに対して、この M 字架の人たちはさ、それを直すということ自体の、多分喜びも背景にある。
一台一台に名前がついてるんですよ。うん、300台ぐらいあるんです。でも
それって多分、あらゆる仕事というか、本質で、はい、アートの本質もそれで、はい、よくこれで何を表現してますかっていうけど、そんなの二の次で、うん、例えば自転車直して何を表現してるんですかって言われると答え困るように、はい、この音楽で何表現してるんですかって言われると、本当に言うと答え、はい、なんかつけるんだけど、みんな、まあまあまあ、もっともらしいこと、はい。でもね、それ二次的なもんだと俺は思っていて、はいはい、本当は音楽作りたいって欲望そのものが一番にあるような気が
いやそうですよね
するんですよね。だそれをここではクラフトマンシップ、ね、職人気質っていう言い方で、
はい
言っていて、あでもこれその通りだなって。
いやそうですね、
うん、
やっぱりこう仕事場を自分で作り出してそこで仕事自体も自分で作り出していくっていうような、
うんうん
まあ、そういう場所としてこう様々な店があるっていうようなことを書いてるのかなと思います、
うんうんうん、そうそうクラフトマンシップも日本語の訳し方がこの二通りあって、
はい、
職人気質って書いてあるとこと職人的技芸って書いてあるとこがあるんですよね、はいはいはい、これわざとですよね多分ね。
あそうですねはい、
うんうん、そこも面白いというか、はい、英語だとクラフトマンシップなんだけど、
はいはい、
日本語だと気質っていうのと技芸っていうのがある意味10日に出てきて、
はい、
すごく実感としてわかりますよね。一応音楽家としてのクラフトマンシップがある私としては、
はい、そうですね。やっぱ話聞いてれば大友さんご自身がすごくこう街というかこういうこうなんていうんですか技芸的なものをすごく
好きなの好きっていうか大事にしてるか、はい、親がそうだったし、はい、電気工場じゃない、
はいはい、
で言っちゃっていいのかないいかポッドキャストも俺さ美術館の人を否定するつもりは全くないんだけど美術館的なものとか、
はい、
芸術が発表される場所で時々すごい違和感を感じるのはこの部分
あ、
うん、何を表現してるかが先に来ちゃうみたいな
そ, うです、
ね、そんなのじゃなくてっていうここちゃんと作ろうよみたいな、
はいはいはい、
そっちが先にあるんだけどね
そうですよね、うんうん、
だから街に出るときに何を表現してるかで街に出るんじゃないなって俺は思っていて、はいはい、それよりも盆踊りの櫓はこうした方がいいとか、はい、
あれ、
そうそう街中にこういう作品を置くにはっていうそっちから入りたいというか
やっぱりこう櫓を組むことがやっぱ大事じゃないですか。大事なんだよ。
そう。
別に櫓って背景じゃなくてそれをどう作るかっていうこと自体がやっぱりその重要な祭りの作るっていうものになるから、う
ん
う
ん、だから櫓は何を表現してるのかとかうるせえなどうでもいいんだよなもんちゃんと作りゃいいんだよって、はい、もちろん何か表現してるんだけどでもそこが目的になっちゃうとちょっと違和感感じるかな、うんうん、大丈夫かな俺乱暴なこと言ってるけど
いやいやいやいや
そうそうだからアマチュアが音楽をやることとかさ専門家がやることってっていうのの境目もなんとか取りたいってずっと思ってきたときにいつも感じる違和感は、
はい、
そこの部分でだから分かんない答えが書いてあるわけじゃないけどこの本にはそのヒントがすごくいっぱいあってあ
そうですか
はいはいなんか音楽の本じゃないのにまるで音楽のことが書いてあるなって思った本って田中克彦さんの言語学の本に続いて2度目かなってくらい、
そうですか、はいはい、
そう思いましたこれは面白いし参考になるというかあともう一つはあれだな斉藤真理子さんが最近出した、
はい、
隣の国タイトル忘れちゃった翻訳について書いてある、はいはい、あれも音楽本じゃないけどすごい面白いなって思ったな、
は
い、
読みました私も、はい
はいはい、あれいい本ですよね、
はい、
だから最近なんだろうなジェンダーのこと言っていいか分かんないけどもその女性の視点がそこには男性じゃ見えなかった視点があるような気がちょっとする
そうですね。なんか私もちょっと、あえて乱暴かもしれないけれど言うと、
うん、
やっぱこれまでのこう、アカデミーの世界で都市を論じるって言ってた時の方法論に、ことごとくこう馴染めなかった。で、うん、やっぱ街という単位から、もう少し細かく見ていきたいっていう気持ちがすごくあって、
うん、
で、都市の単位で見ると、こういう私が書いたような街というのは衰退していくし、
うん、
もうどこでも同じようにあるっていうような、そういうこう言われ方をしてしまったりもするんですよね、
うんうん、俺もそういう書き方を震災後の本とかにしてしまった。シャッター商店街と書くときに、まあまあ、どこの街にも大手
はいはいはい、
お店が進出し、モータリゼーションによって街中が衰退するっていう、はいはい、こんな街作りたかったんだろうかって書き方を俺もしてしまった。
そう言ってしまう気持ちはもちろんわかるんですけど、うんうん、ただそれはどこから見てるんだろうってやっぱ思っちゃうんですよ。そうだね。うん、
その通りですね。
で、私はやっぱりその、例えばまあ、仮にシャッター商店街のように見えたとしても、例えば一軒店が開いてるとしたら、そのことの方がやっぱり面白い。うん、どうしてこの店は、ここで、空いてるんだろうと、どういうふうにじゃあ営まれてるんだろうかとか、うんうん、そういうところから見ていくと実は全然違う街の姿が描けるかもしれない、
うんうんうん、
そのだからやっぱりそこの日常だったり仕事だったり生きていくっていうことから、うんうん、やっぱりそういうなんて言うんだろう、シャッター商店街と言われてるようなものだったり、うんうん、スポンジ化していって衰退していくとかですね、滅びゆくみたいなことを捉え返していく、うん、だからそういうことが、できたらいいなと思っています。
なるほど。
はい。
社会学の本って時々読むとすごいマッチョな感じが、俺はして、
はい、
確かに書いてあることは参考になるなと思うんだけど、ちょっと苦手なの。
ああ、そうだった。
マッチョだなと思って。
ああ、まあまあそう
です。なんか男っぽいっていうか。
はい、はい。
なんか、でもこの本にはそれが全くないというか、わかんない。いやいや、文化人類学的だからなのかな。なんかちょっとよくわかんないですけど、僕には。
やっぱりこれ、手で生み出されるもの、
うん、
っていうところの世界をずっと書き続けてるからだと思います。うん、
丁寧に見てる感じがするし。は
い、そこから、やっぱり離れない。
うん、うん。うん、
そこをやっぱ見るっていうことを、やっぱ徹底してるから、そうもしかしたら見えるのかもしれないですね。
はい。なんかポッドキャスト版っていつもしょうもない話をするのが常なんですけど、真面目な話しちゃいましたね。
いや、すごく、
いやいや、ありがとうございます。
いやいや、こちらこそ本当に、
あとさ、
はい、
とか言っちゃった、これ初めての本
ですよね。あ、初めての本です。
個人の担当、はい、次とかの計画はあるんですか。
次ですか。
もし言えるなら。
いや、何か次があるかと言われるとないんですけど、ただやってみたいなと思うことはやっぱこれを書いて、
はい、言うとね、もしかして編集者の人とか聞いてるかもしれないから。
本当ですか。
いや、聞いてない可能性も。
聞いてる
かもしれない。なんか言うと話が来るかもしれませんよ。
あ、いやいやいや、そうですね。やっぱりこの中で議論したことを少しもう少しこう専門的に論じてみたいなと思うところが、例えばバザールとクラブの論、
あ、はいはいはい。最初の割と難しいとこね。はい、はいはい。
あれ、文化人類学の側からもう少しきちんと、やってみたいなっていうこととか、はい、
うんうん、
あと、これ自体をもう少しこう、ビジュアルとして、まあ、写真集とか、写真展なのかわからないんですけど、こう、出待ちの世界を、はいはい、
出待ちの写真、
はい、もう少しこう。
この本に、はい、ああ、それは面白そうですね。
そうですね。
それ本にしたらいいんじゃないですか。
そうですね。うん、まあ、そういう話がちょっと実は今少し。
あ、進んでる。
出ていて、進むかどうかちょっとわからないんですけれど、写真を撮るということで、
はいはい、
また別の角度から見ていくっていう、うんう
ん。先週言ってた沖縄の研究っていうのは本になるのではなくて、それは論文みたいなものになるんですか？
沖縄の市場をもう一度、
うんうん、
この本を経てみるというのも、これは強調でちょっと書こうかなって。
ああ、なるほど、なるほど。
と思っています。
はいはい。
はい。
すごい。じゃあ、ますます、この先もいろいろ。
いやそうですね。ただ気持ちとしては、ちょっとなんかまたアートプロジェクト的な、こう企画者的な目線で、この本を見ているっていう感じも少しあって。はい。はい、
うんうん、あ、じゃあ、アートプロジェクトもまたやるかもなんですか。
いやわからないですね。まあ、うん、何がね、これからできるかは。
なるほど。
まあ、でも、いろいろと妄想だけはあります。
わかりました。
はい。
じゃあまたなんかプロジェクトがあったりとか、
はい、
次の本が出たりしたときはまた、
あ、ぜひ。
ご近所なので。
あ、はい、ぜひ。
はい。自転車で来れる距離でしょう。
自転車で来れます。
はい。じゃあその時はよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ということで今日は京都出町のエスノグラフィーを出したばかりの、研究者、学者って言ってもいいのかな、有馬恵子さんに来てもらいました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。